等生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田浩司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。78回目の今日のテーマは長崎くんちその4です。今月は江戸時代のくんちについてお話ししています。今日は踊りの場所のお話です。踊りを奉納するところは場所と呼ばれますが、この場所も江戸時代と現在では随分違っていました。江戸時代の踊り町は全部で77箇町、総町とも呼ばれました。1672年以降はこの77箇町を7組に分け、毎年11箇町が踊りを奉納しました。現在のくんちは10月7日は諏訪神社や中央公園、お旅所で踊りを奉納、もしくは手錠。9日はお旅所と諏訪神社で踊りが奉納されていますが、7日も9日も諏訪神社の奉納は長坂下の踊り馬場で行われています。では江戸時代はどうだったかと言いますと、7日は現在のくんちと同様、長坂下の踊り馬場で奉納されましたが、9日は踊り馬場のさらに下、現在の三の鳥居と四の鳥居の間の参道で、それも奉納ではなく披露でした。この三の鳥居と四の鳥居は江戸時代にはなく、ここにはくんちになると諏訪神社に向かって右側に長崎奉行専用の桟敷が設けられました。ということは9日は諏訪神社ではなく長崎奉行専用の桟敷に座る長崎奉行に踊りが披露されたのです。ということは神輿3体はお旅所を出発して諏訪神社に向かう途中、諏訪神社には神様はおられないわけですから、踊りは神様に奉納ではなく長崎奉行に披露されたのでした。各踊り町の披露が終わると、まもなく神輿3体が諏訪神社に到着。長崎奉行は拝殿の前で神輿3体を迎えました。その後長崎奉行が桟敷に戻るとやぶさめが始まりました。やぶさめは現在の二の鳥居を右に曲がったところ、松の森神社に至る少し広い通りで行われました。やぶさめは明治になって廃止されましたが、現在でもこの通りはやぶさめ馬場と呼ばれています。このように江戸時代の長崎くんちは9日の後日に踊りが長崎奉行に披露されたり、やぶさめが行われるなど、現在とは随分違っていたのです。ここでお時間です。